今日の水戸黄門様はレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。一つね、
はい、
今の案内で間違ったのがある。
え、どこ間違ってました？
レギュラーの兼高長官と、
はい、
準レギュラーの今西さん、
準レギュラー
この順番に格差つけないでしょ。
そうそう、
国と国の違いです。
なるほど、準レギュラー、
僕らゲスト、
今西さん、
ゲストだよ、
局人とか随分多か
ね、今西さん準レギュラーでしょ、
はい、
そう、今西さんなかったら、
はいはい、
今西さん来てもらわな、
はい、
ある部分のキーポイント話せない。
そうですよね。
今西さんはね、政治経済、
はい、
それと犯罪、
犯罪、
うん、いや全部話せない。
そうですよね、はい、
ね、全部関わってあるから、
なんか関係者みたいなこと
なんか闇の一員みたいな
感じ。いや、それは詳しいよ。
はあ、そうですね、
その社会部の記者した
ん
だ、
うんうんうん、
それ社会部はやっぱり経済的な部分も影響するから、
はい、
それオールマイティで話せるのは今西さん、
うんうん、確かに
逆にね、
はい、
だから僕は今西さんはこの番組に長官も含めて一番必要な人、
はい、いや、あくまでも準ですから。いやいや我々は在野だからね
僕最近ゲストになってます。
最近私もゲスト。いやいやいや、官兵大将ですからね。
なるほど。
そう、僕ね、あの選手も言いましたけどね、
はい、
中国に絞って話したい、
うん、
というのはね、僕はね、中国はね、
はい、
生き残ると思ってるんです。
うん、まあ、大きな国家ですからね、うん、
でね、やっぱ国民の数とね、
うん、
もう一つはね、あの政治体制、
あ、
もしか今の中国が民主化してたら、ね、
はい、
どの方向に行ってたか分かりませんよ。
そうですか。
経済発展して、あ、逆に、
うん、
だからそういう面では中国って開放経済や言いながら、
はい、
やっぱり政治は共産党っていうか、
うん、
ちゃんとそこでバランスを持ってるって、
うん、
それはやっぱそういう面ではね、中国に果たしてね、あの日本が何かあった時にね、完全に縁が切れたら、
はい、
今にさ、日本の経済でやっていける
んだ。やっていけないっていうか、もうアジア自身がね、
うん、
てか世界も含めて崩壊しますよ ね、
そうですね。
だから中国の今の共産党政権っていうのはやっぱり清王朝で一番中国が大きくなったでしょ。
そうです、ね、
世界中に、
はい、
でその清王朝っていうのは満州族のごくわずかの少数の1000人余りの部隊が、あのでかいあの中国大陸を作ったわけですよね、
はい、
大帝国、
うん、
だからうまく運営したわけですよ。ウイグルからみんな、全部チベットからね、
うん、
でこのエネルギーが十数億人が今一番フルの12-13億のところでこう全開催してるんですね、
うん、
でこれだから簡単には終わらないし、このジュニアたちが、
はい、
段階ジュニアがたくさんいるからまだ維持するんじゃないかと思いますね。
なるほど。
だけど逆に日本とか、日本はもう今は絶頂期を過ぎてバブル期からずっと下がってて、うん、この円安でもうかなり経済的にも苦しいし、韓国も苦しいし、で北朝鮮も苦しいし、
うん、
それでロシアもやっぱりなんだかんだ言っても中国に負けましたよね、そうするとここの地域が不安定になってるんですよね。そうするとやっぱり明治の後半の時とか、 あるいはもうちょっと古代の時の高句麗新羅の時代の朝鮮半島の状況だったり、
はい、
明治の時の朝鮮の末期と同じような状況に今なってるんで、ここでなんか火種が破綻が起きるんじゃないかなっていうのが僕は一番心配するんですよね。
あ、
だから今回あの韓国のイ・ジェミンが早速このね、あの中国行って、
はい、
会いましたよね。4日か5日にやったわけですよ、うん、ちょうどその時にベネズエラの攻撃があった時に、うん、はい、わざわざ中国に行ってタイミングよく、うんうん、悪かったのかもしれないけど、これはやっぱりすごい影響力だと思うし、でその時の敵っていうのは中韓が一致したのの一番重要なのはアメリカのトランプ批判じゃなくて、
はい、
強権的なじゃなくて日本なんだよね。日本に対して、だから日本側の帝国主義軍国主義に反対しようっていう、
うん、
反日路線を表に出して、うん、トランプについて言わないわけですよ、
は
い、同時にですね、北朝鮮があの弾道ミサイルを何発もここで撃ちましたよね、
うんうん、
でそれと北朝鮮の方から見れば韓国が中国と近づいたのに対する牽制でもあるんですよ、
う
ん、
あ、なるほど、うん、
だから この中で日本はもう黙り込むしかないわけで、ね、ベネズエラについてトランプに文句も言えるわけじゃないし、
うん、
賛成するわけにもいかないし、うん、で中国と韓国のこの首脳会談についてもどうしようもないわけですよね、
はい、
で台湾の周りで中国がドンパチ訓練やっても何にも言えないわけですよ、
うん、
こんな沈黙して黙り込んじゃってるって本当どうなのかなと思いますよね。
日本は何も言わないのと思うじゃないですか、
うん、
世界は何とも思ってないですよ、
うん、
日本はそんな発言力ないですよ
ない国なん
ですよ、ね、
あの例えばアメリカのね、あのベネズエラ問題でも、うん、まあ、かなり1日ぐらいは少しおとなしかったけど、うん、もう相当いろんなこと言ってましたね、韓国
は。
もう賛成するところもあれば、
反対するところも、うん、みんな言ってるよね。
言ってるけど、日本は何にも言えない状態ですよね、うん、それでも別に世界は何とも思ってない、
関係ですもんね、うん、というのはお金がなくなったね、日本にね、うん、世界が誰が注目しますの、金くれる日本やったら。
今回のあの何て言うんでしょうかね、ベネズエラ問題っていうのは私ちょっとこう、はい、あのかなり世界史的な意味持っちゃうんじゃないかっていう感じもするんですよね。と、
う
んうん、いうのはやっぱり 今中国の力を一番分かってるのはアメリカでしょう、うん、きっと、うん、だから西半球安全保障構想を作って、うん、西半球要するに南北アメリカだけですよね、
うん、
これはもう自分のものにすると全部友好国に変えると、
はい、
それで中国に依存しない経済をアメリカが作っていくっていう、
うん、
そういう、まあ、第一歩だと思うんですよね。であれやられたら、今までの何て言うんでしょうか、この何十年かの戦後の国際秩序っていうのはもうなくなってきますよね。で今度グリーンランド
を取ろう
でしょ、あれ NATO 加盟国ですから、
うん、考え
デンマーク
が、そこに軍事的な圧力をかける、もしかしたら侵攻するかもしれないと、
はい、
でまあその自分のところで領土化するみたいなのを言
ってるでしょうね、うん、そうですね。
でもしかしたらあり得る話になってるわけですよね。その NATO も崩壊ですよね、
はい、
だからあのかなり今までの国際秩序が壊れていく第一歩になる危険があると思うんですよ、うん、なぜそれが起こるかというと中国ですよ、対中国。
それ逆に考えたらその強いところが平気で植民地を取った時代に戻ってきと
ん、うん、
それ僕は今中国と日本が本当にぶつかって貿易も含めた人事交流もなくなれば、これね、日本人はいや中国が困んねんとか言って言うてる経済評論家いっぱいいますよ、全く分かってない。やっぱりね、14億近いね証券お客さんなんですよ。
そうですね、
14億の大きな証券をね敵にするか味方にするかってね、僕はやっぱりね日本の経済って変わると思う、
うん、
それアメリカ用意しとるわけでしょ、
うん、
3億強のアメリカとね 14億の中国とね、さらにアメリカはその辺呼んでるから、この14億のお客さんをアメリカは完全に切ることないんですよ、
うん、
証券としてね。だからそこのバランスの取り方、アメリカっていうのはものすごい利口なんですよ、
うん、
それとアメリカが今あの取ってる、まあ言うたら二股の上手な使い分け、僕はねアメリカってやっぱりしたたかな国は思いますね、
うん
うん、というのはトランプは経済の強さが、
そうですね、
国家の強さが、
ね、
もうもろですから、
うん、そうですね、
その戦争って、それは例えば戦争強かって、
うん、
すごい軍事力で織田信長はすごい違いです、うん、織田信長のすごいのは、
ええ、
経済を発展させたから、
うん、
天下取れるとこまで行ったんです。
あ、なるほど。
これは楽市楽座は採用してやるし、
うん
うん、で自分の持ってる、
はい、
中心的な港ありますね。名古屋の港を押さえたおかげ で、
あ、そうです
、小さな織田家が伸びてくるんですもんね、うんうん、だからやっぱりあの織田家のすごいのはお父さんの代おじいさんの代からなんとか経済で、うん、経済発展したら武力が手に入りますから、
うんうんうん、
それは武器買うお金やから、
うん、はい、そうです
ね、昔から何も、うん、あの人間的に強いとかじゃなしに武器の優劣なんですよ、うん、それは僕ね家康偉い思うのはあの時にヨーロッパの武器相当買いましたもんね、あの、
うん、
戦争の時に、
うん、
逆にね、関係ない質問やけど、
はい、
2回あの家康は、
はい、
豊臣を攻めんねん、
2回、
はい、はい、でそれを冬の陣夏の陣、
はい、
まあ夏の陣冬の陣言う人もいるけど、
うん、
さあ、
はい、
どちらで豊臣家が滅んだんでしょう。夏の陣で滅んだんか冬の陣で2回攻めるんだけど、
はい、
滅んだんかどちらでしょう。
冬じゃないんですか。
戸川さんご存知
です
か。
夏、
夏、夏ですか。
夏の陣で、
じゃあ冬から始まったわけですね。
そう、冬の陣始ま
った。なんか夏の陣、冬の陣っていうんで夏から始まったのかと思ってます
。あ、うん、それは、まあ、最初に夏来るから
言って、
春夏秋冬、春夏秋冬、なるほど。
逆に、ね、さあ、僕ね、いろんな部分でね、やっぱり、日本の歴史もせやけれどもね、これからもっと怖いのはね、中国との歴史関係とかね、
はい、
僕は中国の人と話すときにね、
うん、
一つだけ感謝することいつも言うね、
はい、
漢字どっから来た、
漢字は中国ですね、
仏教どっから来た、
中国じゃないです、
そう、
はい、
というの韓国には経由したわけよ、
そうですね、間ですから、
元はみんな中国やん、
うん、
それ日本の基礎になってる文化とかいうのは本当は中国からもうたもいっぱい、
あ、そうですね、
うん、例えば都市計画そうでしょ、五番の目にして、
うんうん、
あれはもうみんな中国に真似たわけでしょ、
うん、そうです
ね、行政体制もみんなそうでしょ、
うん、
それ僕ほとんどの人知らないけど藤原の不死とっていうのは、うん、
はい、
鎌足りの子、
はい、
めっちゃくちゃ偉いやつ、彼の時に、
はい、
その辺のね政治も含めた基盤がね、整えられたおかげで天皇制が相当維持できたよね、
うん、
ところが徳川さん、なんで藤原不死とあんまり表に出ないんですかね。
なんででしょうね、
ものすごいこと今の人はしてますもんね、
してますね、
なんでか、そういうのがもうすぐあるね、あの人すごいのになんで日本やったらとかね、
あ
で海外に売って出るのも下手やね、日本は、
うん、
そらバロン西とかね偉い人いっぱいいるのにね、
はい、
全然、
うん、
それフランスがね未だにある部分日本びいき、 それはね戦前にね、
はい、
そのおもろいおっちゃんがおって大金持ちのおっちゃんが、
はい、
で日本から見たら道楽もやけどその人はフランスにおって、
はいはい、
あり余る金を仕送りがあるから、
はい、
日本のフランスとの文化交流の会館作るよ、
はい、へ
まだ残った
残ってるんですか
そのおっちゃん帰ってくんね、
はい、
負けて破産して、
うん、破産して
ほんでストリッパーの紐になると
あ、
うん、ほんで、ま、あのマッチ箱かなんかに勲章をほっとってキャラメルかななんかの箱にフランスの勲章
おーそのなんか建物建てられた、
うん、ね名字はね薩摩さんか島津さんか薩摩さんですかね、うん、
薩摩
ねえ面白いおっちゃんで、
へ
そうやね
そんな
そういうね
勲章を箱に入れてるっていうのがあるそうそうそういうで
そういう人が、うん、もっとね外国にいたんよっていう宣伝ね、
うんうんうん、
でしょうもないやつをなんか持ち上げてみたりね、
う
ん、
しょうもないや
つ世界に通用する人間を全然評価しない、
はい、
これはねだからそれのあれでね江戸時代ってアメリカって江戸時代って外国人いっぱい来てましたもんね、
う
ん
う
ん、
来てましたねどっちかっていうとその大陸でもアメリカじゃない、
うん、
ねインドとか、
うん、
ね、
そうですね、
ビルマラオス中国、う
ん、はい、
それから韓国ですよね、
うん、
の人たちがいましたからね東海道も毎日のように歩ってるし、
うん、そうですの
インド人が歩いてたり
そう江戸の町に住んでる人もいたしね、
うん、
だから鎖国ではないんだよね、
うん、そう教えないねそういう
のえでも鎖国してたんですよね
いや教えない鎖国って違うね
あれ貿易統制だから、
ね、貿易だけの部分で
そう、そういう面では全くね日本はね、うん基本的な古き良きものを正しく伝えてない、
うん、本当ですね、
うん、だから僕が気をつけないかんのはねそっからもう一度やり直して、
はい、
要は国の発展の基礎は教育やから、
はい、
それも含めて、
うん、
教育がね劣ることは、ね、治安が悪くなる、
うん、
だから世界的にちょうか貧しい国って犯罪率高い
です。高いですよ。やっぱり治安水準っていうのはあれに影響を受けますね。経済水準に、
ね、
結局ほんで学問的なレベルの低い国もこれ犯罪率高いですね。
あ、そうですね。
それ経済と教育って一体化してくるとか。
なるほど。
それ僕は先週もその前も言ったように。
はい。
僕はね、警察もっと頑張ってほしいな
またこうい
うふうに戻って
きた戻ってきた
いや、なんでか言ったらね、
ええ、
国家の元ってね、
はい、
治安やから
治安ですね、うん、
その治安を維持できへんようになった国家、
はい、
絶対ね、変なクーデター起こったりね、
はい、
厄介なことに、
ね、
で経済は絶対失速する、
うんうんうんうん、
そこがやっぱりものすごくね、
うんうん
ちょっと考えてよっていうね、
うん、
だからそれはやっぱり警察権力が正しくこう動き出す国っていうのは、
はい、
やっぱり経済も発展する、
うん、
それ僕江戸時代すごいと思うのは、うん、低成長時代にあれだけの治安を260年維持できて、
うん、
これ世界でもね奇跡やね、
うん、
そんなね国家ないですもんね、
うん、
東川さん
そうですねもう本当に稀有だと思いますよ
すごいそれ僕はね毎朝ね東川さん拝んでん
本当ですか
仏さんになっちゃった
いやと水戸に向かってい
やいや怖い怖い
徳川さんのおかげで、
はい、
いやまあ徳川家康さんのおかげで、
はい、
今の日本がある部分って、うん、決して過言じゃない、
うんうん、そうですね本当に
そらもう逆に言うたらねやっぱりあの幕藩体制っていうのは、
うん、
僕はやっぱり素晴らしかったと思います、
うん、
それを今指定されてるわけでしょ
はい
なんか江戸時代ダメやって、
うん、
それはね 江戸から明治になった時に、
はい、
明治政府の存在意義って、
はい、
江戸は悪かったから、
うん、
我らが良くする、
うん、
って言わなきゃいけないからね、
うん、
だから教育の基礎は江戸は悪い時代、
はい、
だから無理やり全てを悪く言ったわけですよ、
うん
ね、で同じように与野党が逆転した時も、
はい
ね、前の政権はとんでもないことをしてきたと、
うんうんうん、
だから我々が世直しをするんだ、
はい、
これで失われてしまった何十年が出てくるし、
うん、
明治の時代の教育もやっぱりちょっと曲がってるんですね。ただ今になって江戸時代を見直される理由っていうのは明治の教育を受けた大学の名誉教授たちがだんだんだんだんいらっしゃらなくなるから、
うん、
おかしいなと思ってたけど親分がいるから言えなかった学者たちがこういうふうにもう考えられるって言い出した、う
ん、なるほど。
それが今江戸時代を見直すその流れになってきてるんですよね、
はい、
だからごくごく自然だったと思います、うん、江戸時代って人の心にそんなに逆らってないんですよ。要するにお金儲けしたいです、偉くなりたいです、
はい、
でそれに対して何もその差を指すようなことはしてないんですよね、うん、江戸時代って。
いい時代だったんですね。
今日はね、
はい、
徳川さんの金玉と、
はい、
これから毎朝徳川さんを
金玉
拝まない
人に向かってどっちで
それから
怖い怖い。
今日は徳川さんの素晴らしい話を最後に、
はい、
終わりましょう。
で長官にはますます頑張っていただかないといけないですね。もう4週にわたって言い続けておられますから。長官
は
ね、
治安の責任で、
いや長官は頑張るとかどうのこうのじゃなしに、はい、この番組がある間は、
はい、
嫌がってもレギュラーやから、はい、逆に
今西先生準レギュラーって
永久レギュラーで、
このいやそれから東川さんも今の話聞いたら準レギュラーになってもらわないからね。
最近毎回出てもらいます
ね。私別格ゲスト
って別格官兵大社
官兵大社
それとね、はい、この番組笑ってられんのは、上手に、
はい、
元不良が座ってくれてると思
う。そうそう、
新藤さん、
新藤さんの
力、最近ゲストですね。
ねえ、ものすごい大きいね。
ねえ、やっぱりね、いらっしゃらないと
大したもんですな。
はい、新藤さん今年は出席率を上げていただきます。
そうそう、最近サボってるから
。収録日を考えて。
それではよろしくお願いします。
今週のお相手は。
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
徳川成政でした。